今日の本文11節はこのように始められています。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスの港に着き、トロアスから海を越えてマケドニアに行くために苦労していたパウロ一行はついに船に乗り、トロアスを出港しました。パウロ一行が乗った船はヨーロッパ大陸とアジア大陸をつなぐエーゲ海の北東に位置するサモトラケ島に寄港して一夜明かしました。パウロ一行が出発したアジア大陸のトロアスからヨーロッパ大陸のバルカン半島までは2000年前当時の帆船で5日の航海の道のりでした。それで北エーゲ海を東西に横断する船舶は大方の場合サモトラケ島で一晩寄港しました。サモトラケ島自体は大きくはありませんでしたが、その島の真ん中にエーゲ海の島々の中で一番高い海抜1600メートルのペンガリ山がそびえています。北エーゲ海の離底氷の役割をするその島によってサモトラケ島は昔より海上交通の要地でした。本文がパウロ一行が乗った船がサモトラケ島に直行したということは、他の島を経て行かなかったということではありません。当時の帆船では目的地まで直行するのは容易なことではありませんでした。いきなり風の海の風が吹くと帆船は風を避け航路をあちこち変えて進めねばなりませんでした。しかしパウロ一行が乗った船はありがたいことに海風に妨げられずに中間の寄港地のサモトラケ島まで直行できました。サモトラケ島から一夜過ごしたパウロ一行は翌日再び船に乗りネアポリスに行きました。ネアポリスはヨーロッパ大陸のバルカン半島の北東に位置する港として、ローマ帝国が建設したバルカン半島を東西に横切る軍事及び商業道路であるイグナチア街道の東側の出発点でした。ネアポリスは200年前そこを訪問したイギリスの詩人バイロンがネアポリスの海岸の美しさを見て驚嘆の詩を吟じたところでもあります。本文12節前半を見てみましょう。そこからマケドニア州第一区の都市でローマの植民都市であるフィリピに行った。ネアポリスに到着したパウロ一行はすぐにイグナチア街道に沿ってネアポリスから14キロ離れているフィリピに行きました。本文はフィリピがローマ帝国の属州のマケドニアの一番の城と紹介しています。ギリシャ語プロトスは一番目あるいは第一のという意味を持っています。しかし2000年前パウロがフィリピを訪ねていった時、当時ローマ帝国の属州であったマケドニア地方で一番大きい都市は行政首都であったテサロニケでした。したがって本文がフィリピをマケドニアの一番の城と紹介したのはフィリピが一番大きい都市という意味ではなく、商業的に歴史的に重要な都市という意味であると理解できます。アジア大陸のトロアスにいたパウロ一行がエーゲ海のサモトラケ島を経てヨーロッパ大陸のネアポリスに渡っていき、マケドニアの一番の都市であるフィリピまで訪ねていった理由は何だったでしょうか。前回見てきましたようにトロアスでパウロが見た一人のマケドニア人が助けを求める幻をパウロ一行がマケドニア人に福音を伝えよという神様の命令であると理性的に認識したからでした。人が理性によって認知したからといって皆が実行することはありません。世界のどんな国でもタバコケースにはタバコが健康を害するという警告文が印刷されています。 それはタバコが健康を害すことを世界の人々が認めていることを意味します。しかし世界の人々によって健康に悪いと認められるタバコを堂々と生産する巨大企業があるかと思えば、そのタバコを嗜好品とみなす人も数多くいます。結婚した人としては、結婚式の時に主礼の前で配偶者に対する愛を制約したことを認めない人はいません。そうだからといって全ての人が自身の制約通り配偶者を愛するわけではありません。クリスチャンは、聖書は神様の御言葉であり、神様の御言葉には従わねばならないことを認める人々です。しかしクリスチャンが自ら神様の御言葉と認識する聖書の言葉に従って毎時に生きていっているわけではありません。突き詰めると、人々は自分の理性で認めたことを実行することより、自分が認めながらも実行しないことがはるかに多いです。しかしパウロは、自分が見た幻を自分の頭の中で、自分の理性で、それは神様の命令だと認識するだけにとどまりませんでした。パウロは自分の理性で認めたことを自分の一行とともに遅滞なく即刻実行に移しました。信仰は心の中で理性で考える、認めることだけを意味しません。信じると口で公にすることだけを意味するものでもありません。信仰は心で認め、口で公表したことを実行することです。いくら高い絵の具が種類別に置かれていても、誰かがその絵の具を利用して絵を描かない限り、その絵の具はただ画材に過ぎず、決してそれ自体が作品になれません。これと同じく、実行に移さない認知や公表は信仰の動機ではありますが、それ自体が信仰ではありえません。このような意味で、自分が認めることを即刻実行に移したパウロは、本当に偉大な信仰の人でした。しかしパウロが世間と隔離された修道院やエデンの園で、自分が認めたことを実行に移したのではありません。パウロが経てきた海と都市は、歴史の汚辱に覆われた場所でした。パウロが船に乗って渡ったエーゲ海は、かつて紀元前13世紀頃、初期ギリシャと古代トロイが覇権を争った海です。紀元前6世紀には、ペルシャ帝国のダリウス大王がギリシャを征服するためにその海に侵攻し、紀元前4世紀にはアレキサンダー大王が東方遠征とギリシャ帝国の建設のためにこの海を蹂躙しました。紀元前2世紀からローマ帝国がこの海を掌握して、紀元後14世紀以降には今日トルコ大陸を本拠地としたオスマン帝国が占領しました。第一次世界大戦の時は、アメリカとヨーロッパの連合軍がこの海を通じてドイツと同盟軍であったオスマン帝国を陥落させました。第一次世界大戦が終わった後、トルコ大陸を分割しようとする連合軍に立ち向かい、現在のトルコ共和国を建てたムスタファ・ケマル将軍が連合軍の艦隊を撃破した場所も、この海と接したダーダネルス海峡でした。パウロ一行が船に乗ったトロアスは、古代トロイを継承した都市でした。当時アナトリアと呼ばれた今日のトルコ大陸の西側に位置したトロイは強力な王国でした。しかし紀元前13世紀、 トロイの王子パリスがスパルタの王妃ヘレーナを連れてトロイに逃亡するや、ギリシャの都市国家は連合軍を結成してエーゲ海を渡り、トロイ遠征に立ち上がりました。戦争は10年間続きましたが、トロイ城は難攻不落でした。ついにギリシャ遠征隊はトロイの海岸に巨大な木馬を置き残して退却しました。勝利したトロイ軍はギリシャ軍が残していった木馬を城内に引いていき、彼らが信じる偶像に戦利品として捧げました。そして勝利に酔ったトロイの人々はその夜酒に正体もなく眠りこけてしまいました。しかしそれはギリシャ軍の狡猾な計略でした。巨大な木馬の中にはギリシャ軍の特攻隊が隠れており、退却するに見えたギリシャ艦隊は実は退却したのではなく潜伏していました。すべてのトロイの人々が酒に酔いつぶれた真夜中に、木馬から降りてきたギリシャの特攻隊は中からトロイの城門を開き、外で待機していたギリシャ軍は津波のように城内になだれ込んで、難攻不落だったトロイ城を焦土化させてしまいました。それでトロイの木馬は今日まで一つの共同体が外部の要因によって内部的に崩壊することを意味する用語として通用しています。それ以降消えたトロイのすぐ横にギリシャ帝国が建設した新都市がトロアスでした。しかし紀元前133年、トロアスはローマ帝国に征服され、パウロ一行がトロアスから船に乗った時のトロアスはローマ帝国内でも大きく重要な港湾都市でした。そして中世紀からはトルコ大陸を征服したオスマン帝国に編入されました。1871年、ドイツ人シュリーマンがトロアス付近でトロイの遺跡地を発見し、またおびただしい量の珍奇な遺物を発見しました。シュリーマンはその遺物を密かに搬出してドイツに持ち去りました。法的に正そうとするならば、すべて略奪品であるトロイの遺物をシュリーマンはその後ドイツ博物館に寄贈しました。しかし1945年にドイツに進駐したソ連がその遺物を略奪していって、現在その遺物はロシアにあります。ドイツ政府は何回もロシア政府にトロイの遺物の返還を要請しましたが、ロシアは拒否しています。略奪品を前にして両国がお互い所有権を主張する珍風景が繰り広げられているのです。遺物を略奪品として密かに搬出したことはサモトラケ島でも起こりました。パウロ一行が一晩寄港していたサモトラケ島を、そこの住民たちはポセイドンと島と呼びました。ギリシャ神話に出てくる水の神であるポセイドンがサモトラケ島のペンガリ山から古代トロイ平野を測量したという伝説を信じていたからです。それほどそこでは偶像崇拝が盛んに行われていました。パウロ一行がそこに寄港した時にも、そこには巨大な神殿が威容を誇っていました。しかしそのサモトラケ島もオスマン帝国の所有に帰しました。1863年、フランス人シャンポワゾがその島で巨大な彫刻の破片100余点を発掘しました。シャンポワゾはその破片をフランスに密かに搬入しました。その破片を合わせて復元した彫刻が今日フランスのルーブル美術館デノン館の中央階段の真ん中に展示されている、あの有名な女神像サモトラケの勝利です。翼をつけたサモトラケの勝利の女神という名前でより知られている女神像です。 たとえ買おうと両手はないとはいえ、ルーブル美術館が展示している彫刻品の中で、ヴィーナス像とともに最も貴重とされる彫刻です。一次大戦後、再びその島がギリシャの所有になりました。ギリシャ政府もこの女神像を含めて、フランスが密かに搬出した遺物の返還を要求していますが、フランス政府もまた応じずにいます。ヨーロッパ大陸のネアポリスに第一歩を記したパウロ一行が訪ねていったマケドニアの最初の城であるフィリピは本来小さな町でした。しかし紀元前356年、そこを征服したアレキサンダー大王の父であるマケドニアのフィリップ2世がその町の地理的戦略的重要性を認識して、要塞化した都市に拡張して自分の名前をつけてフィリピと命名しました。しかし紀元前167年、ローマ帝国により征服され、紀元前146年、テサロニケを行政首都としたマケドニア州に編入されました。そしてシーザーが暗殺された後に、フィリピはローマ帝国の運命を決定づける一大激戦地になりました。シーザーを暗殺したブルータスとカッシウスの連合軍と、シーザーの養子であると同時に、後にローマ帝国のアウグストゥス皇帝となるオクタビアヌスとアントニウスの連合軍が、紀元前42年、フィリピのガンジテス渓谷で衝突しました。初戦ではブルータスの軍隊がオクタビアヌスの軍隊に勝利を収めました。しかし、3週間後に繰り広げられた最後の決戦で、ブルータスとカッシウスの連合軍はオクタビアヌスとアントニウスの連合軍に完全に殲滅されてしまいました。これ以上再起不能を確認したブルータスは自ら命を絶つことで人生を終えました。このようにパウロが自分が信仰で認めたことを実行に移していた場所は、世間と全くかけ離れた修道院とか現実とは無関係なエデンの園ではありませんでした。先ほど申し上げた通り、そこは2人の人間の欲望が勢力を振るう欲望の海と欲望の都市でした。その欲望の海と地の上では、人間の欲望のための奪い奪われる戦争が果てしもなく繰り返されました。ただ欲望のための戦争の中に何の正義があり得るでしょうか。ただ計略と略奪行為、そして殺傷と背信があるだけでした。またパウロが訪問したところは例外なく神殿が人間を圧倒している場所でもありました。勇壮な神殿の中に鎮座している神の像は、天から自然と落ちてきたり、地面から突き出てきたのでしょうか。それらはすべて人間の手によって作られた偶像でした。特定の形状の偶像を作り拝むと、自分の望みが成し遂げられると錯覚する人間の欲望が偶像を作り出しました。偶像は一言で人間の欲望の産物です。そのように欲望だけ乱舞するその海と都市を、パウロは一体何をもって訪ねていったでしょうか。ローマ帝国の軍人のように武器を持っていたでしょうか。でなければ当時の豪商のように金庫を持っていたでしょうか。それでもなかったら、何か略奪行為や密輸する狡猾な計略を持っていったでしょうか。パウロがエーゲ海を渡り、ヨーロッパ大陸に第一歩を踏み出したネアポリスには聖ニコラス教会がありました。その教会の前にパウロのネアポリス上陸を記念する 大きなモザイク壁画が建てられています。壁画の中の左側の絵はトロアスで幻を見ているパウロの姿で、真ん中の絵はパウロの幻の中に現れたマケドニア人の姿ですが、アレキサンダ大王の姿形をしています。右側の絵はトロアスからエーゲ海を渡ってきたパウロが船からネアポリスに第一歩を踏み入れた場面ですが、パウロは胸に身軽に聖書一巻だけ抱いています。もちろんパウロ当時は新約聖書が記録される前ですから、ネアポリスに第一歩を踏んだパウロがこの絵のように今日と同じ聖書を抱いていることはできませんでした。しかしその壁画が伝えようとしたメッセージは正確です。パウロはこの世の剣やお金に頼らず、ただ神様の御言葉だけに頼って、未知の大陸、欲望の大陸に第一歩を記したということです。このようにパウロが神様の御言葉と認識するだけにとどまらず、神様の御言葉を神様の御言葉と認めたそのまま自分の体で実行するために、欲望の海を越えて欲望の都市がある欲望の大陸を訪ねていった結果はどうだったでしょうか。次回から詳しく見ていきますが、フィリピで、テサロニケで、ベレアで、アデンで、そしてコリントで、パウロが行く場所ごとに主の体である教会が建てられました。そしてそのパウロによって欲望の大陸の歴史が新しくされました。わずか何十年生きて一握りの土に虚しく消え去ってしまう有限の人間が、この世に永遠の神様の永遠の通路として使われるということ以上に、より尊く価値あることはありません。それはこの世の剣でも得られず、金でも買えないものです。しかしパウロが欲望の海と欲望の世の中で欲望に陥らず、自分が神様の御言葉だと認識する神様の御言葉を自分の人生で実行しなかったならば、決して享受できなかった永遠の栄光です。ルカによる福音書10章にはずる賢い律法学者が登場します。彼がイエス様を罠にかけようと、どうすれば永遠の命を得られるか、イエス様に質問を投げかけました。イエス様は逆にその律法学者に、律法には何と記録されているかと反問なされました。彼は律法の教師らしく、申命記6章5節とレビ記19章18節の御言葉を引用して答えました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。その答えをお聞きになったイエス様は、律法の教師に、正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られるとおっしゃいました。永遠の命を得る信仰は、律法の教師のように神様の御言葉を認めてすらすら覚えることにとどまらず、神様の御言葉を実行することであることを悟らせてくださったのでした。そうすると律法教師は自分の義を誇示するために、一体誰が自分の隣人であり得るのかと再び尋ねました。これにイエス様は、私たちがよく知っている サマリア人の比喩でお話しなされました。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗に遭い血だらけになったまま道端に捨てられました。ちょうどその道を下ってきた祭司長は、血だらけで失神している被害者を見ながらも避けていき、少し後にそこを通り過ぎたレビ人も同じでした。しかし同じ道を下ってきたサマリア人は、その被害者を見て応急処置を取った後、自分のロバにその人を乗せて宿屋に行き、続けて解放しました。律法教師、あなたの考えでは、その3名の中で誰が強盗に遭った人の隣人であるか。律法教師は慈悲を施した人だと答えました。ユダヤ人は異邦人の血が混ざったサマリア人を獣のように扱いました。しかし律法教師はイエス様の言葉を聞き、平素、獣のようにみなしていたサマリア人が強盗に遭った人に慈悲を施した善良な隣人であったことを認めたのでした。しかしイエス様は律法教師を称賛なされませんでした。イエス様は律法教師に、行ってあなたも同じようにしなさいと命令なさいました。信仰は心や頭の中で認めることではなく、体で人生で実行することであることを律法教師の神霊にもう一度刻印してあげたのでした。神様が人間に対するご自分の愛をご自身自らただ認識するだけだったり、言葉だけで公表なさっただけではありません。万一そのようになさっていたならば、私たちの中で誰が果たして神様の救いを得られましょうか。神様はご自分の一人子を十字架の生贄にされ、人間の罪の代価として払わせることで、人間のためのご自分の愛を直接実行なさいました。神様のその愛の実行によって、醜悪な罪人である私たちがありがたくも救いを受けた神様の子供になることができました。このように神様がご自身の愛と摂理を自ら直々に実行するお方なので、その方に向かった私たちの信仰もやはり私たち自身の実行を通じて現れることになります。信仰は神様の御言葉を神様の御言葉であると理性で認めて終わるものではありません。信仰は神様の御言葉と認めた神様の御言葉を人生で実行することです。神様の御言葉を神様の御言葉といくら認めて公言しても、その御言葉を実行するまでは、その御言葉が私たちの人生を通して肉体化した信仰に到達することはできません。剣でだけ流星する者は必ず剣で滅び、お金だけで流星する人は必ずお金のせいで災いを被ります。しかし私たちが私たちの人生で神様の御言葉を実行するならば、あたかも神様の言葉を実行するために欲望の海を越えて欲望の大陸に渡っていったパウロにより、その大陸の歴史が新しくなったように、私たちの人生を通して私たちは想像もできなかったことが成し遂げられます。私たちが私たちの人生で実行する神様の御言葉は、天地を創造なされた言葉であるからです。お祈りいたしましょう。私たちの信仰は頭の中の理性的な考えでだけぐるぐる回っていました。私たちの信仰は心の中の 認識だけで終わっていました。それで私たちの信仰の年輪は短くはありませんが、私たちの信仰の年輪は亡きに等しいものです。それにもかかわらず、私たちを情けないと放棄なされず、この時間の本文の御言葉を通じて、信仰は実行であることを悟らせてくださり、ありがとうございます。私たちが信じる神様は、私たちに向かうご自身の愛を十字架の上で直接実行なされたお方であることをいつも記憶させてください。イエス様から善良なサマリア人の話を聞いて、そのサマリア人が善良だと認めるだけの律法教師ではなく、そのサマリア人のようにイエス様の愛を実行するイエス様の真の弟子にならせてください。主の御言葉を実行するために欲望の海を越え、欲望の大陸を訪ねていき、その大陸の歴史を新しくした主の通路として使われたパウロを手本とさせてください。永遠の神様の御言葉は天地を創造なされた全知全能の御言葉ですので、その御言葉を私たちの暮らしの中で実行する限り、私たちがこの世の中でいくら取るに足りない存在だとしても、私たちの人生を通して私たちが想像もできない神様の摂理が成し遂げられることを忘れさせないでください。そうして欲望が渦巻くこの世で、日々神様の御言葉を実行する私たちによって、私たちの家庭が、私たちの職場が、私たちの社会が、私たちの時代が日々新たになりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。